マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、今週も小松さんをお招きしまして、いよいよアントラーズ黄金時代というね感じで差し掛かってきたところで、先週終わってしまいましたのでね、今週はその続きということでお話をお伺いしたいと思います。小松さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう数々の名選手を輩出して、アントラーズが、まあ、今のアントラーズの形へと少しずつ変わっていくわけなんですけれども、今は小松さんはどのようなお立場でアントラーズのことを見ていらっしゃるんですか？
もうそうですね、うん、私もあの東京オリンピック2021年ですね、うん、はいはい、そこまではあのアントラーズ関係の仕事をさせてもらって、はい、まあ、オリンピック終わって、まあ、アントラーズ卒業させてもらった
んです。あ、そうだったんですね、はい、まあ、去りがたかったでしょうけど ね、まあでもね、はい、その1年3年5年10年構想というのがもうバッチリハマって、アントラーズが本当に素晴らしいチームになって、思い残すところはないといえば嘘になりますよね。
いや、これはやっぱりね、うん、まだまだこれからね、後進のね、後輩たちもいろいろ頑張ってくれてますんで、うんうん、まあ本当にね、うん、1年目の時の選手の中でですね、うん、まあ、市川智也っていうのがいるんですけどね、
はい、
彼が中学3年生だったんですよ、はい、で、まあ、ユースから活動してくれて、うん、でトップチームに上がって、うん、今もアカデミー関係のですね、ジュニアユースのコーチをやってもらって、で、ソガータ選手もトップを引退して、はい、トップのコーチをやりながら、今、アカデミーのユースのコーチをやってくれて、はいはい、要するに、もう我々が仮にですね、うん、
はい、
まあ、日本リーグで育ってきた、うん、ね、まあ、その年代が、まあ、サッカーの一世代目とした時、ね、まあ、そういう見方をした時にね、うん、
はいはい、
まあ、先輩たちいろいろいるんですね、活躍された方おるんですけど、うん、今は私たちの子供とか J リーグができて、うん、アントラーズができて選手として活動した、まあ、その辺が第二世代だと思うんですよね、うんうん、でその次は、うん、もうそのソガータの子供とか、
はい、
我々の子供のまた子供とか、
うん、
供、もう第3代目がですね、
はい、
今アントラーズを核にしながらですね、はい、まあ、サッカーの楽しさを触れて、
うん、
で、まあ、まあ高みに臨んでですね、今みんな活動してくれてると思うんですよね、うんうん、まあ、
サラブレッドいっぱいですよ、だって
今そういうレベルになってきてるので、うん、まあ、さらにですね、この競技ばっかりじゃないと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、サッカーの楽しみ方とか、
はい、精神とか ね、
それから、うん、まあ、見る方の観戦の仕方とか、
うん、
もう名前もそれからどこのがいいとか、
うん、
もう本当に目が超えてこられると思うんですよね、
うん、
まあ、そういった今度高い意識というか、まあ、協力的な皆さんの協力をですね、さらにこれがどんどん活かしていただきたいかなと、
うん、
まあ、新しい鹿島の新スタジアム、うん、
はい、
構想もだんだんこれから煮詰まってくると思うんですけど ね、
うんうん、
まあ、本当にこれを核にしながらですね、うん、まあ、子どもたちだけじゃなくて、まあ、選手、そしてから皆さん も、うん、もう世界に羽ばたいていけるような、
うん、
もう、まあ、そういう街づくりになっていけば、うん、これからまた楽しみになるんじゃないですかね。
そうですね、うん、ずっとこれ続いていきますからね。
はい、
今3代目ね、次がまたあってね、
また4代目というふうに、
ね、曽我畑さんとかがね、はい、おじいちゃんになってもね、まあ、お孫さんのねサッカー指導とか地道に家でやりながらみたいなね、そういう日も遠くないかもしれないですね。
いや、もう近いと思います。
ねえ、
今ね、昔よりもうすぐ早くなってるんですよね。昔はJリーグに入りたいというのは子どもたちの夢であって、はい、うんうん、J リーグになって日本代表に選ばれて、はい、まあ、世界と戦いたい、
はい、うんうん、
でところがその次はですね、うん、 今もう J リーグで活躍すれば自分のところで言ったら海外に行きたい、
そうだそうだ、
ね、で海外でなってると、うんうん、で昔はまあ日本代表でもですね、うん、J リーグ組と海外組っていうのがこの間まであったんですよ、
はい、
でも今もう海外組だけでも100人ぐらいいてるんですよ、ね、もうメジャーなクラブもあれば、うんうん、ヨーロッパでも一部二部って、うんうん、まああるんですけども、うん、だって100人近く行
ってんですね。
ですから今海外で試合するの多くなってきたと思うんですよね、はい、まあ、そういった面では、うん、もう時差なく集めて海外で試合をしてまたこうできる、
あ、
だから子どもたちも J リーグ行って次はもう海外だと、うん、もう世界に羽ばたいてるんです。中には今スカウトの関係もすごく早くなって、高校とかユースとかそっちのところから海外のクラブがダイレクトにヨーロッパの方にまあスカウトされるって、だからそれぐらいも情報もそうですし、
いやでも私なんかその素人ですけれども、はい、それぐらい日本のレベルの底上げがされたってことですよね。
上がってます。もう本当に技術的な面とかサッカーのレベルも上がってきてるんですけど、ね、やっぱりその日本だけじゃなくてアジアもいろいろ上がってきてると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりそこの良さというのも海外のところももう気がついてますし、うん、子どもたちの目線というのはもう最終は海外というか、もうそこの皆さんの目も超えてるように、うん、もう子どもたちもやっぱりそこから羽ばたいていけるような、まあ、その羽ばたいていっても受け入れるような鹿島のもういい意味でね、皆さんで盛り上がっていけるようなそういう街づくりになっていけばいいかなというふうに思いますけどね。
なるほどね、はい、目に見えるねハード面、そういったインフラ面だけじゃなくて、
そうです ね、
中の人間たちがこう開発されていくっていうんですかね、はいはい、さらに進化を遂げるというか、はい、だって最初に小松さんがそうやって指導者だということで海外に行かれた時っていうのは、そんなに多くの方がね勉強に行かれてた世代じゃないでしょ。
なかったですよね
、はい、それから何十年ぐらい経つんですか、振り返ると。
45年ぐらいですかね。ですからアントラーズができて30年ですから、
そうですよね、
その10年ぐらい前からずっと活動で海外とか行かせてもらったり、鹿島へ初めて来て、うんうん、もう47年ぐらい
、うん、
だから半世紀ここにいるんですもんね、
うん、最初に小松さんがその真っ暗な中に降り立ってた時に、はい、今の鹿島って想像できなかったでしょ。
まあそうですね、
そうです
ね、まあいい形でね、
うん、いい形でね、
いやもっと、うん、もやりようがあると思うんですよね。
そうかそうか、
まあ、もっと、うん、皆さんで、うん、まあ、例えばですよ、鹿島神宮とか、うん、ライトアップして夜でもこうデートができるような、そういうこういい雰囲気というかね、
確かにね、
うんうん、神さんに怒られるかわかんないですけど
今時の神様はみたいなね、
やっぱりあの、うん、いい意味でね、まあ、京都とかああいう風情のあるような雰囲気のところっていうのはあると思うんですよ ね。なんかもっと活かせる、うん、海もあるし、サーフィンとかもできるだろうし、
うん、
まだまだ魅力はある町だと思うんで、
まあでもそう考えるとやっぱり鹿島開発、まあある意味サッカーっていうのは副産物だと思うんですよ、はい、鹿島開発の。だけどやっぱりその鹿島開発が起こったがために、それがないとアントラーズなんかないですからね。
ないですからね
、
はい、やっぱこれ皆さんのおかげだったと思うし、で逆にそういうのができて、
うん、
鹿島っていう地名は、うん、まあ、ブラジル行けば大体分かってますね、
うん、はい、
はい、
ね、
でも他の地名、うん、まあ、東京は分かるでしょうけど、うん、まあ、大阪京都は分かると思うんですけど、
そうですね、あとはみんな県名ですもんね、
県名、
うん、
でも鹿島っていうのは通じますよね
そうですね、うん、本当にこう狭いエリアですからね、
はい、
うん、なんとなくじゃなくてね、
うん、やっぱりそれでサッカーでって言ったら、
う
ん、
そうそう、
まあ、サッカー関係のところで行けば鹿島っていうのは、うん、分かりますね、
超一流のところですよね、
まあ、そういうふうにはね、
もうサラブレッドが育つ町ぐらいの感じですね、
はい、あ、まあそういうふうにねこれからもなってほしいと思いますしね、
そうですね、はい、
まあ、これから今曽我畑たちとかそのね小笠原とかも、
うん、
やっぱりそういう2世代の子が今度3世代、はい、4世代目をこう育成をこうやってくれてますんでね、
うん、
まあ、そういう意味じゃ 土壌が出てきたなというふうに、うんうんうね、思いますので、うん、
まあある意味その今育成として回られてらっしゃる方も鹿島で育ってきたわけですから、はい、その内面のものはもう揺るがないものを持ってらっしゃると思うんですよ。
そうですね、
その小松さんたちとかもうアントラーズを発足させたりとか、その前の世代の方がね、あのサッカーを通じてっていうような、その思いも多分ちゃんと脈々と継がれてると思うんですよね、根底には。まあそういう意味ではまだまだこれからアントラーズ伸びしろありそうですよね。
ね、うん、我々もあのまず存続の危機を感じながらやってたと思うんですよね、皆さんね。
そうです、
負けたら、うん、もうあとないぞと。
あ、
やっぱ勝ち続ける、
はい、
そしてやっぱり選手も育てていかないと、やっぱり魅力がないと、
そうですね、
やっぱり一旦離れたファンっていう方はね、
うんうんうん、
わざわざ鹿島までまあ来ないぞと。で本当に陸のことですもんねこれだけやっぱり集客して来ていただけるというのはやっぱりまだ勝ってるからだと思うんですよね、
うん、そうなんですよ。
これが、うん、続けていかないと本当に大変だなと思います、
ね。まあでも水面下ではいつもそのね、情熱がきっとアントラーズにはもうずっとあると思うので、うん、この先もこの気持ちというのはその引き継がれていて、でなんていうんですかね、その市民熱っていうんですかね、応援する熱っていうのは私は冷めないような気がしますけどね。
そうですね、そうやっていただきたいし、うん
ね、
う
ん、
まあやっぱり魅力が継続していけば、うんうん、やっぱりついてね、
そうです、
ファンの方もね、
はい、
サポーターの方も愛になるし、
うん、はい、でも本当地元の方っていうのはやっぱりアントラーズに対する愛は強いですね。
はい、ありがたいですね、本当に、はい、
まあ、その辺もね引き継がれて今後もねますます発展していくアントラーズ、はい、そして鹿島市になってもらいたいですよね、はい、
そうですね、
はい、はい、5週にわたりまして大変貴重な、まあ、アントラーズの裏話とでも言えるような部分までお話しいただきました。小松さんをゲストに迎えまして大変貴重なお話を伺うことができました。小松さん、お忙しい時間本当ありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。